10月19日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そしてサムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成をお届けします。凄腕ファンド、荒れ相場に負けない投資術。株式相場の変動が大きくなる中、日本株のアクティブ運用ファンドが復権しつつあります。変化が緩やかな相場では、手数料の安いパッシブ運用に軍配が上がりますが、コロナ禍で社会が大きく変わる中、迅速な投資判断で収益を上げられる機会は増えました。足元ではアメリカや中国経済の影響で、日本株は乱高下しています。運用のプロの視点から、荒れ相場に立ち向かうヒントを探ります。プロテイン値上がり、原料価格2倍の裏に中国の養豚。食品に比べタンパク質を効率よく取れる補助食品プロテインが値上がりしています。長く続いた自粛生活で健康志向が強まり、筋肉を鍛えたい人だけでなく女性などが健康維持を目的に摂取する需要が増えているためです。急激な需要の増加で、原料価格はここ1年で2倍に高騰しました。その背景には、中国の養豚事情も横たわっています。冷食エコノミーで消費湧く。買いだめで冷凍庫も人気。家庭の食卓で冷凍食品の存在感が急速に高まっています。新型コロナ禍での巣ごもり消費に加え、食生活の変化を背景に、市場は拡大しています。イオンなど小売各社は戦略カテゴリーとして冷食の品揃えを拡充し、食品メーカーも家庭用冷食の開発でしのぎを削ります。まとめ買いニーズで冷凍庫の販売も伸びるなど、冷食エコノミーの熱気は当分冷めないとされています。 SNS を駆使する B リーグチーム、 YouTube 登録者数27倍に。今や企業の経営戦略や販売促進において欠かせない SNS マーケティング。顧客と継続的なコミュニケーションを取るのに効果的と分かってはいても、その運用や活用方法に悩んでいる企業も多いでしょう。そんな中、プロバスケットボールリーグ B リーグに所属する川崎ブレイブサンダースは、SNS を顧客の属性に合わせて使い分け、新規の顧客獲得や既存ファンの満足度を高めることに成功しています。スポーツチームでは例がなかった何々してみたといった挑戦系動画や、選手のオフに密着した一日のルーティーン動画など、YouTube らしいエンターテインメント色の強い企画動画も投稿し始めました。デジタルマーケティングに注力していこう、右肩上がりに成長を続け、およそ2年で登録者数は約27倍に当たる8万人を超えました。コロナ就活の疑問にお答え、ウェブ面接はここに注意。今、就活の準備を進めようとしている皆さんが気になるのは、2020年度からの新型コロナウイルス化の影響ではないでしょうか。就活もオンライン選考が常態化するなど、大きく影響を受けました。就活の基本的なルールや準備すべきことはコロナ禍でも同じですが、環境の変化によって進めにくい面が出てきているのも事実です。オンライン面接では表情や身振りを明確にするほか、オンラインでのグループディスカッションでの役割分担の合意の必要性など、コロナ禍で就活生からよく聞かれる質問について、日本大学経済学部安藤宗友教授に答えていただきました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、経済安全保障。チェックしておきましょう。経済安全保障とは、軍事転用可能な技術の流出防止や輸出管理など、経済と安全保障が密接に絡む分野を指します。国家間の軍事的な実力行使とその抑止に関わる安全保障と異なり、企業や研究機関、貿易など民間の経済行為も焦点になります。日本は国家安全保障戦略を改定して 経済安保の強化を図ります。すでに外為法に基づく海外からの出資の審査や外資による土地取引の制限などを導入済みです。以上が今日知っておきたい用語、経済安全保障の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては投資やマネーに関するニュースを一緒に学び、自信を持って大丈夫と言えるようになりましょう。サムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成。今週はスマートフォン決済について取り上げたいと思います。スマートフォン決済の一つ PayPay が決済手数料を有料にしました。これに関して調査を実施したところ、個人経営の中小加盟店のうち 21.8% が PayPay を解約する意向を持っていることが分かりました。手数料負担の重さのほか、売上が上がっていない点を理由に挙げる意見が多数を占めています。調査結果が掲載されている記事のリンクを貼っていますので、そちらもご覧ください。 PayPay の手数料は年間売上高が10億円以下の中小店舗の場合で、決済額の 1.6% または 1.98%、 スマホ決済の最も大きな主戦場である飲食店の利益率は数パーセントとされ、 1% 台の手数料でも痛手と感じる中小店舗の意向を示した格好です。楽天グループをはじめとする競合他社は手数料の無料化で PayPay に対抗しようとしています。しかし手数料無料化は各社の経営に悪影響を及ぼします。無料や還元競争が続けば今後も業界再編が起きる可能性があります。記事では加盟店のニーズを捉えた支援策を打ち出せるかどうかが勝ち残りの鍵だと指摘しています。実際スマホ決済各社は加盟店の集客支援や店舗の運営支援の施策を相次ぎ打ち出しています。 PayPay は加盟店向けの顧客管理システム PayPay マイストアを投入、割引クーポン配布や来店回数に応じたスタンプ付与、利用者自身がスマホで料理を注文できるテーブルオーダーといった売上や集客を増やす支援策を打ち出しています。楽天ペイも加盟店の集客支援をアピールしています。頼みとするのは楽天ポイントです。楽天ポイントの発行額は20年度実績で年間4700億円分あり、9割のポイントが実際に使われるそうです。潤沢な楽天ポイントの使い先として、加盟店は高い集客効果を期待できるといいます。スマホ決済各社は持続可能なサービスを目指すと口を揃えています。加盟店の真のニーズに合致した支援策を打ち出せるかどうかが重要と言えるでしょう。スマホ決済は利用者にとってはスマホアプリを起動させる手間があり、スイカやパスモなどの電子マネーに比べて決して使い勝手がいいとは言えません。魅力的なのは決済業者ごとのポイント付与や期間限定での還元サービスと言えるでしょう。PayPay の基本還元率は利用金額の 0.5% で、月々の利用状況に応じて最大 1.5% にまで増えます。楽天ペイは100円払うごとに1ポイント付与され、楽天ペイに登録した楽天カードのポイントも原則貯まるので、使うたびにポイントを二重取りできます。 D 払いは実店舗で使うと200円で1ポイント貯まり、 D ポイントカードと併用すれば二重取りが可能です。近年一気に普及したスマートフォン決済、僕もよく使っており、現金のやり取りが多かった頃と比べて非常に便利になったなぁと感じています。ですのでサービスが使えなくなると辛いだろうなぁと想像します。スマホ決済の動きにはこれからも要注目ですね。今日で僕もあなたもスマートフォン決済についてはサムズアップ、大丈夫。10月19日火曜日のヤング日経、サムがお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、この前の週末は仲のいい会社の同期の結婚式がありました。新郎であるその同期から乾杯の挨拶を任されていて、結構前から何を話そうかなと考えていたんですが、短い時間に自分なりの言葉でエピソードも盛り込みながらと思うと、なかなか内容が決まらず、当日ギリギリまで内容を考えていました。失礼のないようにしなければということもあって、めちゃめちゃ緊張しまして、もうマイクの前に立っている時、足と手の震えが止まらなかったんですよね。もっと大人数の前で話す経験自体は何度もあったんですが、今回はまあなんというか、そこにかける思いというのがとても強かったのが影響したのかもしれません。その同期とは単純に仲が良いというのもあるんですが、実はこのヤング日経のパーソナリティオーディションを受ける前に唯一、相談したのがその同期でした。そこで背中を押されて今こうやってパーソナリティをできる できているというのもあって、その部分の感謝も必ず伝えておきたいなと思っていたんですよね。緊張がかなり表に出ていて、ちょっと聞くに耐えない挨拶だったかなと思うんですが、伝えたいことはきちんと伝えられる挨拶にはなったのかなと思っています。結婚式の準備についてはその同僚からちょくちょく聞いてはいて、コロナ禍で準備もかなり大変だったようです。緊急事態宣言がちょうどいいタイミングで解除されたこともあって、本当に良かったなと思いました。当日は非常に素敵な式でした。二人とも本当におめでとうございました。コロナ禍以前は結婚式っていろんな地域から多くの人が集まるというのがある種当然だったと思います。コロナ禍になってそのありがたみというのを改めて実感しますよね。最近ではオンラインで参加するパターンもあるそうです。できる範囲ででも新たな門出に感謝を伝えたい、祝福したいというその思いは本当に貴重なものですね。さて、先週もコメントをいただきありがとうございました。ドラミさん、ユモさん、ミーさん、ユキさん、コメントありがとうございます。先週のサムズアップニュースでは日本株の今後の見通しを、エンディングでは冷凍の宅配弁当についてお話ししました。毎週話す内容を決めるとき、根底の部分ではまずは自分の中でへーという驚きのような何かしら感情の動くものをできる限り選んでおり、そこから聞いていただいているあなたにとっても何かしら新たな知識であったり、驚きであったり、なんというか良い感情の動きであったり、そういったものを得られるようにできればと思って内容を考えています。今後も頑張っていくのでどうぞよろしくお願いします。今週もニュースやエンディングのトーク、サムズアップニュースへのコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また日経電子版の購読のお申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。明日水曜日は斉藤ありささんが担当です。明日もぜひ聞いてくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。